ただいまから環境施設建設特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお予算議案の審査については次第の理由面に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお発言に際してはマイクを意識し聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは議案の審査に入ります。予算に関する説明書1をご用意ください。議案第49号令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので30ページをお開きください。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。はい、中島委員。
はい、すいません、3目の衛生費国庫補助金の下から2番目の、循環型社会形成推進交付金になるんですけれども、約25億8000万円計上されています。で午前中の市民経済で、高浜クリーンセンター建設事業と、浄化槽設置補助事業に対する交付金で、そのうち高浜クリーンセンター建設事業の分が25億6195万円だというようなご説明がありました。そこでお聞きしたいんですけれども、その高浜クリーンセンター建設事業費の総額ですね、そのうちどのくらいの額がこの交付金で賄われるのか、またその交付金以外で事業費全体の財源の内訳についてお伺いしたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。高浜クリーンセンター建設事業費につきましては、プラント設備工事と建設工事を合わせて約398億円となっており、そのうちの約 30% にあたる115億円を循環型社会形成推進交付金にて賄う予定となっております。残りの事業費における財源内訳につきましては、事業費総額の約 65% の262億円を記載及び廃棄物処理施設整備等基金からの繰り入れによって賄い、一般財源は約 5% の21億円となっております。以上でございます。
安島委員。
ありがとうございます。交付金が115億円で、一般財源20億21億で、残りの262億が記載と基金ということなんですけれども、その細かくてすみませんが、その基金の部分で、基金は今までいくら使ってたのか、それで残りはいくらあるのか、そのうち建設にこれからですね、いくら支払われるのか、その辺の内訳、基金の内訳について、お聞きしたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。廃棄物処理施設整備等基金につきましては、令和4年度当初において約20億9500万円の積み立てがありましたが、事業の進捗に伴い工事費が多くなってまいりましたので、一般財源の平準化を図るため令和4年度から基金の繰り入れを行っております。具体的には令和4年度において8180万円を、令和5年度において5億8000万円の繰り入れを行っており、また令和6年度においては8億2000万円の繰り入れを行う予定で、基金からの繰り入れ総額は14億8180万円を予定しております。基金残額6億1400万円の今後の運用といたしましては、現高浜クリーンセンターの解体工事等の費用の一部として活用していく予定でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。ざっと計算すると、基金が15億円ぐらいということは、262億から引くと、だいたい240億ぐらいが記載になるかというふうに思います。確認ができました。ありがとうございます。以上です。
他にありませんか。なければ質疑を終結いたします。42ページをお開きください。 18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。20巻繰入金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。52ページをお開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。石川議員、はい、
すみません。53ページなんですけども、雑入のですね、53ページの下から15行目ぐらいですかね、高浜クリーンセンター発電電力売却代というのが載っております。約1億2000万円という計上されていますけども、まずその内容についてお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。新施設においては廃棄物発電施設を整備し、高崎市が独自に発電を行ってまいります。令和6年度の高浜クリーンセンター発電電力売却代につきましては、令和6年11月から令和7年1月までの試運転期間に発電される電力と、令和7年2月3月の本稼働分を合わせた発電量から新施設内で使う自家消費分を除いた電力量に市場価格等を参考にした単価をかけて算定したものでございます。なお売却代につきましては、実際の発電状況や買取単価等によって変動してまいります。以上でございます。
はい、よくわかりました。
石川委員、
はい、まあ、変動していくということですね。もう一つお聞きしますけども、関連してですね、参考までに新施設が本稼働になった場合にはですね、年間どのくらいの発電量が今度の新しい施設にはあるのかお尋ねいたします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。年間発電量としては約8500万キロワットアワーを見込んでおり、その内容といたしましては、発電機の能力が11,510kW で、3路の焼却炉のうち2路運転を基本として24時間365日連続運転した場合を想定し算定したものでございます。また発電した電力については施設内等で利用するほか、余剰電力につきましては売却してまいります。なお発電量につきましては、新施設本稼働後の運転状況等により変動してまいります。以上でございます。
はい、ありがとうございます。石川委員、はい、まあ、8500万キロワットアワーということで、大変な大きな電力があるわけでございます。よくわかりました。ありがとうございました。
他にありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻被災についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、172ページをお開きください。4巻衛生費3項清掃費についてご質疑ありませんか。はい、唐沢委員。
高浜クリーンセンターの建設事業ですけれども、解体設計とか土壌調査だとか、そういうものの委託料として2100万円ほどが計上されていますが、この内容について詳しくお聞かせください。また解体工事の期間だとか費用について今後の予定等分かる範囲で、よろしくお願いいたします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。解体設計及び土壌調査委託料の内容につきましては、既存の高浜クリーンセンター解体に向けての設計や土壌検査等の環境調査を令和6年度から7年度にかけて実施するものでございます。またこの設計及び調査が終了後、解体工事を予定しており、解体工事にかかる費用や期間につきましては、他市の同規模施設等の事例を参考にしながら解体設計の成果をもとに算定してまいります。以上でございます。
はい、唐沢委員。
そうしますとですね、原油施設の解体後の跡地の整備についてはどのような予定って言いますかなってるかお聞かせください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。原油施設解体後の跡地の整備につきましては、既存施設としてありました野球場や地元地域からのご要望であります温水プール等を整備していく予定でございます。また先行して整備させていただいた高浜長寿センターについても、新施設からの余熱を利用するための配管の接続工事等を行ってまいります。なお具体的な整備内容につきましては、今後地元の皆様と協議検討を行いながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
唐沢委員。
まあ、跡地の再整備ということですけれども、当初の地元要望を受けた時点からしますと、だいぶ年限が経って社会情勢も変化があると思いますので、よくその辺のところ確認しながら進めていただけたらと思います。よろしくお願いします。もう一点いいですか。はい、付帯工事の予算が計上されていますけれども、具体的な内容について、お聞かせいただければと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。高浜クリーンセンター建設工事について、令和6年度は建物プラント設備工事、外構工事、外柵工事、試運転を並行しながら工事を進めてまいりますが、付帯工事につきましては本体工事以外の工事を行うもので、具体的には新施設への移行に伴う既存施設周辺への案内サインの設置工事や敷地周辺の雨水排水路の撤去工事等を予定しております。以上でございます。
唐沢委員。
はい、分かりました。まあ、とにかくもうだいぶ格好ができてきてですね、試運転も間近という状況になってきております。最後までですね、気を抜かずに安全工事をよろしくお願いいたします。
他にありませんか。伊藤委員。
はい、新しい高浜クリーンセンターについて、まあ、今日はちょうど3月11日ですので、地震との絡みについて2つ伺いたいと思います。まず1点は、まあ、これは聞くやけやぼかもしれませんが、まあ、新しい施設が、まあ、プラントも含めて、どういう耐震工設計で、行われているのか教えてください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。現在建設中の高浜クリーンセンターにつきましては、市内の災害時における災害ごみの処理を担い、公共施設として防災拠点になり得る施設であるため、大地震後にも大きな補修をすることなく機能を保持できる設計となっております。また建築基準法等の関係法令に基づき、耐震安全性を高く設定するとともに、非常電源を設置し、電源喪失時でも安全に再稼働及び廃棄物処理ができる施設となっております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。今の答弁の中にも一部いただいたんですが、災害ごみというのが今能登半島の大地震の後始末で、まあ、2ヶ月以上経った今でも、処理先が困っているということで、まあ、これは当然クリーンセンターだけで処理しきれる中身では、ないと思うんですが、ちょっと改めて確認の意味で、災害ごみとか、そうした震災におけるごみ、処理について、クリーンセンターが果たす役割を再度確認させていただきたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。新施設につきましては、国の廃棄物処理施設整備基本計画にのっとり、災害廃棄物処理のために余裕を持った焼却施設となるよう整備をしております。現有施設と比べ、災害時のごみの受け入れ等も考慮し、処理能力を450トンから480トンとしております。以上でございます。
委員。
はい、ありがとうございます。本当に、熊本の時もそうでしたけれども、まあ、災害ごみの後始末ということで、まあ、そういうことも、組み入れて設計が進められているということで、ほっとしました。 まあ、実際には震災が起こるとどういうゴミがどれだけ出るかというのはまさに想定外のことになるとは思いますけれども、まあ、これは防災も含めて高崎市全体でいろんなシミュレーションをして、その時にまあクリーンセンターがうまく稼働するようご検討をよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。唐沢委員。
はい、経済状態がだいぶ落ち着いているような、落ち着いていないような状況なんですけれども、今まで何回か適用になりましたインフレスライドの適用の可能性というのは今後もあるんでしょうか。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。国内外における経済状況の影響等により、国土交通省から令和6年2月16日付で技能労働者の適正な賃金水準の確保について通知があり、新労務単価については全国平均で 5.9% 上昇しております。このような状況を踏まえ、今後請負金額が著しく不適当となり、請負業者よりインフレスライドの適用についての請求があった場合には、制度に基づき適切な対応を行っていきたいと考えております。以上でございます。
唐沢委員。
状況によって今一回値上げということはあり得るということですね。はい、わかりました。
他にありませんか。
はい、
副委員長。
はい、一般質問等でも聞いたんですけれども、まあ、来年の2月には本稼働になるということで、まあ、試運転等のですね、今後の予定というのを改めて聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。新施設につきましては令和6年度が工事の最終年度となりますので、10月頃からは令和7年2月の本稼働に向け試運転や性能試験等を開始していく予定でございます。焼却炉の試運転につきましては、実際にゴミを燃やして確認する必要がありますので、ゴミステーションから収集した可燃ゴミを新施設で受け入れ、各焼却炉の運転と停止を繰り返し行いながら稼働状況や性能等を確認し、令和7年1月からは3炉同時に連続運転を行い、最終的な試験を経て2月からの本稼働に移行していく予定でございます。また発電施設につきましても、焼却炉の試運転に合わせ発電性能等の確認を行ってまいります。今後につきましても、地域住民の皆様のご理解ご協力をいただきながら、安全対策環境対策等について十分な配慮を行い、完成に向け工事を進めてまいります。以上でございます。
はい、小坂部副委員長。
はい、当然ね、ゴミ燃やさなければ発電もできないわけですけども、まあ、高崎新電力もできてですね、まあ、先ほども質問があった収入がいよいよ入ってくるような状況になるわけです。ぜひですね、公共施設また、公共性の高い企業にっていうような話も伺ってるんですけれども、大いにこの発電した、で売電するということは本当に重要なことだと思いますので、今後も引き続きしっかりと取り組んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき198ページをお依頼ください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。200ページをお依頼ください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第49号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第49号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。 審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。はい、それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。兵頭副市長。はい、
本日その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。なし。なければ以上で本日の環境施設建設特別委員会を閉会いたします。